皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
阿部二郎と
白井博之と
南幸恵と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
始まっていますよ、
ねえ、
はい、
新設虎を狩る男、
ね、はい
はい、
ジェントルですよ。
ジェントル、ジェントル、
ジェントル、
うん、
親切、
あ、親切、
あ、親切、
ほんま阿部さんの腕はいつもキレッキレですね。
あ、はい、あ、一定のレベルのキック、
もうダディギャグがね、
噛んでく、噛んでく、はい、虎だけにね、
もう僕も今日の言う前に終わった。
これ配役言ってもいいんですかね。
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですかね。
いや、私台本を読んでから、
はい、
配役を聞いてびっくりしたんですよ。
あの、
2人とも逆をやってるじゃないですか。
ああ、過去にね、
そう、亜美さんと白井君がそれぞれ、亜美さんは虎尾の役、
はい、
白井君は博士の役をやってるんですね、
はい、
それが今回
じ
ゃあ、あの、ごめんなさい、これあらすじを皆さんご存知な上なんですか、
ね、まあまあ知ってるとして、
まあ、どっかに出てますよ、うん、はい、見てください、はい、
それ逆やっていうのでびっくりしたんですよ。
そうですね、まあでも順当かなって気もしますよ、まあ、
あの、
年齢設定的に、
まあ、そうですね、じゃないとかなりトラウが年配になりますから、
ね、まあまあ老成、
ね、おかしいな、
出来上がってるっていう
もうそんな
もうトラでええやんって、ね、
多分人に戻れないレベルの年齢ですよね。
まず戻した
やるもでも、あらすじはね、サイトの方に上がってますから。
そうですね、
はい、虎に育てられた、はい、
男が一生懸命みんなで何とかしようとする話、
ドタバタホームコメディみたいに言われてください。
大体合ってますよ、それで全般そうですよ、
まあ、全般何とかしようって話、はい、
でも、あらすじにはなんちゃんの役柄には一切触れられてないっていうのが面白いなと思うんですけど、
まさかね、ヘリコプターではしごで登場するとは思わない。
あ、かっこいいな。
まさかですね、
バラバラバラバラ。
まだちょっとね、演出がどうなっているかっていうところですけど、
う
ん、
そうですね。
まあまあ、始まってまだそんなね、日が経ってないので、
はい、
どないしようかなっていうところですけど、しようかなと。
これは結局何回目の上演になるんですか。
数えきれない、10回は超えてます。
そんなに、
うん、10もやってるかな。あ、でもや
る、あの、いや、
最初に
バージョン的にって何回目ぐらいなの。
ね、
初め初演でしょ、
はい、で、本が新設になる前も、うん、開講はね、5、6編してるんですよ。やるたびにちょっとずつ。
実際やった回数が、そ
んなに、俺なんかリンクスでやった、
リンクスで
東京に行きました。で、
東京
結婚式
でもやりましたね。
某結婚式でもやったという噂は聞いてますよ、
はい
はい、で、僕も一回ライブハウスで
やりました。ライブハウスでやりましたね。
で、今回ぐらいな感じで5パターン目ぐらいな感じなんですけど、
もっとやってる、
もっとやってる。
あ、そう、僕でも
九州とかでやったの。やっちゃう、違う、ちゃうか、九州ではやってないか、
うん、
なんかね、大道具小道具を用意した数のなんとなくの記憶がもっとあったような気がするんです
よ。まあ、ぼんやりしてます。あの、大体ね、あの、3つ以上は数えられない。
僕ら作品一個一個大事にしていきますから。
その時が一回こっきりですから。
そうそうそう、
はい、思い出かどうかは問題じゃないんです
よ。まあ、あの、キャストが増えたことによってで、うん、ちょっと分かりやすくなった部分があって、
そうですね、う
ん、今まで暗示的に一瞬チラッと言ってたものをちゃんとほぼ説明しかけてるぐらいのところが増えて分かりやすくなったのと、エンディングがね、マルチエンディングですね、これね。
マルチエンディング、
マルチエンディングでびっくりしたんですよ。
それは回ごとに変わるみたいなことじゃなくて、
いや、あの、前回とマルチエンディングになってるなって思って、
まさかあいつが犯人だとは。
そうそうそう。だから、こっちが犯人と思ってたらこっちだったっていうのが私すごい衝撃で、で、読んだ時、え、犯人が違う、犯人っていうのは物の例えですよ。犯人が違うってなって、で、キャストを聞いた時に、あ、この配置ならそうかってなったんです。
ああ、はあはあはあ、
うん、
なるほどね、
なるほどと思った。
まあ、別にね、今回やる過激で1回目2回目と話が違うわけじゃないですから、その辺は、う
ん、まあまあ、
勘違いにされないように、
そうですね、
感じ
ですけど、
うんうん、
違っても面白いけどね。
そうですけどね。うん、 まあ、僕はちょっと事前にちらっと演出から聞かされてまして。
あ、もう台本読む前からですか。あ
のお前は虎になるのだ
裸になるぞという話があって、ああその話やったら僕はあっちじゃないなという
憶測を。なるほど
ね。ちょっともうちょっと
違う。お前が脱ぐぞと。
大体脱いでるでしょ。
普段から脱いでるじゃないですか。
まあ、お風呂に入る前とかは脱いでます。
いや舞台でね。
まあまあまあまあ、まあ、そう。でもちょっとね引き締め直さないとなと思って。
はい、ああそういうお肉の方向ですね。
そうそうそうそう、そういう意味で、ね、
はい。お腹についているお肉が。うん、
いやボルダリングにも行きましたよこの間。
遊びに行ってるだけでしょ。
いや結構ね、
いや楽しそうやし、うん、興味はありますけど。
ボルダリングしんどそう。
しんどいよしんどい
よ。風のぼるや
つ楽なわけがない。
あとあ動物園行きましたよ実は。
あ、トラを見に。
トラを見に。
あ、
僕今日動物園の歴史のラジオを聞きました。
動物園の歴史のラジオ。
それでちょっと面白い。あのすごい面白かったです。
なんだそれは。
じわじわと頑張ってる感じですね。
あの昔はね、あの戦にね象を使ってる人たちとかいたんです。うん、
ああ、
戦車ならぬ。インドとかじゃなくて？
あのね、
象は使ってますよ、
ね。あのまあまあ、あのそういう敵いますね、エジプトあたりの話だったかななんですけど、ただアフリカ象は、うん、あの未だに手なずけられないんですよ。だからアジア象を使うっていうことで、うん、で、あのだアジアインドあたりぐらいですかね、うん、からそのエジプトの上あたりぐらいまでの象を。30頭とか80頭を輸送してるんですよ。
へ、う
ん、ほんでその上にまたがって、うん、あの戦車ならぬ戦象が攻めてくるっていう。
まあ象来たらだいぶびっくりしますよ ね。
映画でもそんなありました。300の中でね、象を攻めてくるんですよ。そうそうそう。
ただあの象は小回りが効かないっていうのが案外バレて全滅したっていう。
象かわいそうじゃないですか。
もう勢いよくガキにボシャーンって落ちてくるっていう。
本当に面白い話。
マンモス狩りみたいな感じになってますやん。
追いかけて追いかけ
て。余談でした。
もう余談です、うん。あでもそう、それでいくと、
はい
ね、あと2回違う、あと1回しか本番までにラジオがない
ですね。ラジオがない。そうですね。
これはちょっと悲しいですね。悲しくないけど、
うん、
悲しくはない。なんか、ね、その直前に 今こんな感じじゃないですか、うん、で今から稽古ってちょっと決めて次またどんな話ができるか、ね、
はい、
楽しみな感じします
ね。なんちゃんどうですか。
はい、
なんちゃん、あの私がよくやっている、ね、
はい、
黒木さんという、ね、
あ、そうですね、
博士の助手をやって
前やらせていただきましたね。
今回また違う役で参加ということで、何かこう意気込みのようなか。
そうですね、ああのちょっと
今言っちゃうとはいいんじゃない、面白いと思うけど。あのなんちゃん標準語がね全然言わないですよ。
あの、ね、ちょっと、はい、これはあのね前回までアップダディダウンで関西の、ね、天王寺会話のお芝居してました。
トラを狩る男も初演からずっと今まで関西弁しか喋ってないので標準語じゃなかったんで、今回、
う
ん、
そうなの。
そうですよ。
そういえばそうだ、
今回初めて標準語なのでびっくりしたんですけど、
うん、あ、そうなんですね。
なんちゃんはーん、
標準語が喋れない病にかかり
病に
この間の稽古で散々だったという僕は腹抱えて笑いましたけど。
喋ったことはありますよね、
標
準語は。はい、
あるでしょ、芝居してきたでしょ今まで。
はい、
いやでもね、あの、あるんです、そういうことが、うんうん、
それは確かに
あるんです。
抜けない
とか、ね、僕も1回かかちょっとだけかかって、うん、
へ、
そうなるともうあの自分ではねもう分かんない、その場では。
あ、もう
これ喋、うん、りながらこれが標準語とか、あの大阪弁かっていうことはとっさにはね精査できないんですよ、うん、これはね、でもあの日にち薬です。
時が経てば治る。
時が経てば治ります。
まあまあまあ、そういう聞くとかね、ドラマとか見てるから
落ち着けば大丈夫です。
NHK のアナウンサーの話をよく聞いとったらよろしいと思いますよ。
あ、関西ローカルの、
なんでやねん。彼らも標準語使ってはりますから。
まあね、
なんかね、私は子供の頃から標準語と関西弁のバイリンガルやったんですよ、うんうんうん、でそのしかも九州に幼稚園の頃住んでたから、その頃は九州弁、まあ、博多弁らへんと関西弁のバイリンガルやったんですよ、うん、なので結構標準語は平気なんですけど、この間その一個一個の単語で知らんやつとかはやっぱり言えないので、
うんうん、
そのこの間はね、五章だからっていう単語について、うん、 関東の方から五章だからやでって本番直前に教えてもらってあぶねってなったことがあります
。五章ですね。
五章ですね。
覚え方がお酒が五章だからお酒が五章だからって一生懸命覚えたって
。なるほどね。そうそうそう。そういう覚え方しますよね。そうそうそうなんかね。
五章だからじゃない。五章だから。
関西弁の人の方が他の方言にあのなりやすいんですって。逆は難しくって。
どういう
関西弁が一番難しい方言というか。
そうなんですか。
らしいです。あの話に聞くとね。だから関西弁を使えてると他のなんか真似をすることはしやすいらしい。
確かに表情を結構よく使いますよね。
幅が広いんでしょうねきっと。だからその中で使うやつがいいっていう。
確かに東京の方はちょっと平坦が多いっていうふうには聞きますね。本当かどうかはあれですけど。
難しいですけどね。表情の他の地方の方言を。
でもね朝ドラとかで東北とか島根とか、うん、あじゃあ金沢か、うん、とかのやつ見てたらちょっと最後らへん言える感じになりません。
あそれはだからそれは関西の血があるんからちゃうかなって思う。
なるほどね。
だから
まあでも単純に流されますよ。
そう、うんうんうん、あ
の簡単に流されます。僕東京行ったら普通に標準語になります。
あそうなんだ。広島弁がね。
広島弁
憧れますね。
高知弁はなかなか強いですよ。あいつら
悪が。なんちゃんもじゃあ今から標準語聞きまくって。
はい、
もう大丈夫やろ。
もう大丈夫でしょ。
多分大丈夫。
うんそうやね。
まあまあ本番交互期待。
いいのそんなので。
全然違う方言に変えられる。
ズーズー弁喋ってたらそういうことです皆さん。
ちょっと言ってたけどあの役ね、あの東北弁とかもありだなっていう感じではしたんですけど。
東北弁
なんかとそのね、なんとかずらみたいなやってほしい。
あ、うん。
まあ、田舎の方っていうのもありだなと。
あ、そろそろお時間
です。はい。
それでは皆様、また来週ごきげんよう。
はい。今こそ空に。